かしいでしょ。お前おかしい。
しわらくしおかしい。しこめんねめんね。
はい、今週も始まりました塩原敏行のしこめんねお、2019年12月16日収録の第90回、パーソナリティの塩原敏行です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。
はい、木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そして今日も先週に引き続きゲストがいるのでこちらからよろしくお願いします。
はい、はい、アンナです。よろしくお願いします。
桜木一です。
はい、よろしくお願いします。
藤田大成です。
はい、よろしくお願いします。今週もじゃあ先週に引き続き、企画は先週はすみませんでした企画上に参ります。その2ですね。
先々週
ですね、これそうなるね。
すみませんでした、
うん、先々週はすみません。
ずっと謝って
毎週謝り
代わりに今週元気にやります
結局毎週失敗して
もうダメだ。
いや、もう基本的にやったラジオのに対して僕はあの反省をしないというか、モットーであのタモリさんが言ってた、ね、言ってたんですよ。反省し始めるとキリがないから、いいと思うとか反省しないって言ってた。でもしないんですけど、ちょっと先々週のに関してはちょっと落ちすぎ。
さすがに反省をした、
うん、そうなんです。胃が痛いからといってなんか愚痴りすぎと、はい、なんで元気にやっていきましょう、
はい。
先週最後にそういうなんか演技体遊びみたいなのと、あと役者の何体重の乗ったパンチなのか、それとも演劇的に言ってるセリフなのかとか、なんかいろんな幅がある。あと台本も日記で書いたものだったり、うん、あのガチガチのフィクションだったりとか、うん、いろんなものが混在しているっていう意味でだいぶ変わった作品だなっていう話でしたね、うん、最後、うん、それに関して確かに日記の話やっぱりちょっとしたくて、
うん、
まあ公表してることじゃないですか、これって日記なんですよってことを結構言ってて、それによってあのちょっと面白い話なんですけど、静香の役をやってた林アゲハちゃんが、あの見に来たお客さんになんかその先生と密談をしてたことがあるんです
すげえじゃん。
めちゃくちゃ聞かれ
てたけど、いやクソピュアじゃん
いやあれはないでしょ、あれ相当フィクションに高いでしょ。
そんなわけなくない。いくら演劇のためとはいえそれ全部さらけ出すや
つなかなかいない。
なかなかいないですよね、うん。で、あの結構そこ個人差があって、しかもなんていうの、割とプライベートなことだから稽古場でもお互いあんまり聞かないというか、これ日記のことなんですかみたいなわざわざぶしつけに聞かなかったので、共演者同士もよく分かってないんで、あれ本当の話なのかどうかとか、
ふんわりね話してた人もいますけど、
俺とかは結構あの何しょうもない話ばっかだから全然言ってたけど、ロッテが3連敗とかしょうもないとか言ってたんで、結構みんながだから本当に書いた話かどうか全然知らないんですよ。で僕はですね、日記に飽き足らず、飲み会で言ってた言葉まで、あの台本に起こされるっていう鬼の所業あのね、あの途中で使えるものは何でも使おうみたいな。使
い物使って、
いや本当尻の毛まで抜かれたこれも使おう編み込んでやろう舞台美術に尻の毛を
やめてください呪いかけるときのやつ
美術の仏に抜かれたから尻の毛を。ひよばさんちょっといいですか、
すすきの一部がね、
すすきの一部が
最悪だな、最悪だ、
これはお前の物語だ、
最悪だ、なんかくすんでんな最悪だよ
尻の毛が、ね、編み込まれちゃったら誰も思わないんだろう、もう興奮してきちゃった
おかしいだろ
おかしいまあまあそれはあって、あのですね、途中で中山が家に帰って、その嫁のあれとたか子さんと喋ってるところで、あの言語化しないことはその怠惰だよみたいなことを言うセリフが、もうもろ俺が飲み会で安藤さんとかに安藤さんとか捜査にとつとつと語ってた、あの割と真面目なテンションで言ってたやつが、あんなギャグみたいな感じで疲れてて、いやこれ本当に俺思ってるんだけどな、
ギャグないです、ギャグないです、
大真面目、
あれ真面目なの、ね、恥ずかしいって思いながらじゃ一応ちょっとだけ補足していい、あれ恥ずいので、あの そうなんですよ。僕言語化しないことは怠惰だと思ってるって言うとなんかちょっといけすかない感じするじゃないですか。何言ってんだこいつって思うかもしれないけど、ちゃんと理由があって、このラジオもそうなんですけど、なんだか面白いでとどめとかないで、言語化することによって僕の武器にしてしまいたいっていう思いがあるんですよね。言語化できれば後々使えるので、で言語化して言語化して言語化して、それでもできないノットアンダーコントロールなものに感動を覚えるので、それを覚えるために徹底的に言語化したいっていう相反するあれがあるんですよ。なのであれは別に調子こいて言ってるとかではないっていうことだけは有権者の皆さんも
伝えてお
くそんな風には誰も捉えてない
恥ずいなと思って
見てない人が聞くとなんかヤバめのアルファツイッターみたいな
そんな感じする
なんか発言だけ見ると
まあね、まあ、タイだとかは確かに言い過ぎだなって思ったけど、いやあれそのリゼロにハマってたからタイだっていう言葉が出てくるじゃないですか。それはちょっと引用しただけなん
です
だけなんです。すげー言い訳する。
めちゃくちゃする。
言語化の話って僕実は最初、うん、犬神でも結構似てることを、
でも僕もずっと言ってることでは、
あ、そうなんだ。
言っちゃえばだって草刈り事件もテーマとしては、
あ、なるほど、
うん、最後 の小渕選考委員長の様っていうところって、はい、そのなんか
小渕ってあの関西弁の人、
関西弁の人、渡辺美奈さんがやられた役がの選票の中で、そのミトゲンシュタインのその思想っていうのを引用して、語り得ないものについては沈黙しなければならないっていうことをミトゲンシュタイン言ってるんだけど、それは初めから思考停止してこれは語り得ないものなのでって言って線引きをして語らないことではなくて、語り得るものは全部語って初めて語り得ないものが浮かび上がってくるから、語れることは全て語らなければいけないんだっていう話だっていう話をする。
素晴らしい。
その通り。相思相愛ってこと
リトゲンさん、リトゲンさんはもう
リトゲンさんみたいに言
うリトゲンさん
その人ちょっと相思相愛ですわ。
いや今藤田と塩原がただイチャイチャし
てる。本当その通り。
本当に今
シコメンの過去回のノットアンダーコントロールについて考えようっていう回をちょっと聞いていただければ、僕の言いたいことが大体わかると思うんですよ。スキージャンプとか、あとサーフィン、サーファーの人とかもそこに突き当たるんですよ。僕ができることを全て人事を尽くして尽くして、それでも一瞬の波が来るか来ないかだけの勝負になるっていう、アンダーコントロールにないものになるっていうのがいいんじゃない、それがサーフィンの楽しさじゃないみたいなことを言って、結局自然には抗えないっていう、僕もやっぱその境地に行きたいなっていうのがあって、何でも言語化はちゃんとしようっていう努力はやめないっていう話ですね。
そうだから最初はそういう流れで大成さんの言葉で書いてるのかなと思ってたんですけど、後からその塩原さんが実は言ってたっていうことを聞いて、気持ち悪いと思ったんですけど、
なんでや
まあまあ気持ち悪いよ。
気持ち悪いよ。
飲み会で言うのまた気持ち悪い
でも僕もなんかちょっとそういうの思ってて、例えば麻雀とかで、そのよくあるのが初級者は運ゲー、これは運ゲーって言って、中級者になると、いや違う、これは理論だ、なんだって言って、上級者はこれは運ゲーって言
って、そうなんですよ。まさにそうなんですよ。あのね、ノットアンダーコントロールの会議は全く同じです。
気持ち悪いでしょ。今イチャイチャした人が一人増えたから
そうなんだよね。最終的に運ゲーって言えるその地位まで頑張った人が初めて言っていい言葉なんですよね、運ゲーっていうのは。そうなんですよ。あ、いいこと言いますね。
気色悪い。
はい、そこでですね、僕がちょっと話戻るんですけど、その日記を結構全然知らない方が入ってきたらびっくりした。
それも撮るんです
よ。めっちゃ怖いよ。日記を読ん、結構採用されたので、どれぐらい採用されてるかっていうのをちょっと感じていただきたくて、
言っちゃう。
僕は書いた日記、結構明けつけに話していいことなので、ちょっと音読します。
1個当てていいですか。
うん、
予想は外れたけど令和が意外とお気に入りみたいな、
あ、正解です。
あった。
そうなんです。あれ僕が書いた言葉ですね。読んできますね。まず3月31日、曇りのち晴れ、今日は花見。ここ3年ぐらい毎年幹事を務めていろんな人に声をかけている。
全然一緒
な
の。
1年間で知り合った演劇の、ここだけカットされてる。演劇のご縁を横につなげてみようという目的と、あとは単純にお酒が好きなので。 今年の花見会場は住吉駅前のサルエ恩師公園、代々木公園、上野公園。
私今アンナちゃんが恐怖に染まってる。本当に怖がってる。
安井いわゆる花見のメッカは避けるようにしている。うるさいし雰囲気がゆったりしている穴場的会場がベスト。ここまではほとんど一緒なんですね。ここから結構書いてて、参加者は幹事の僕と斉藤浩太、元アガリスクの今は社会人の生田、やり投げで共演した小林くん、豊田さん、拓保ちゃん、秋元くん、太田ちゃん、ボスラジオでご一緒した八代さん、去年2つ目に昇進した三遊亭ポンタこと後藤くん、トリコロでご一緒した鳥ちゃん、亀ちゃん、塩原ジャンクションで照明をやってもらった南雲くん、小林くんの飲み友達のクロムーンの花戸さん、そして50ミニッツメイドで共演した沢地、米フェスでご一緒したかなみちゃん、入れ替わり立ち替わりいろんな方面からいろんな人が来てくれた。クローンであるソメイヨシノは一色だが、みんなの笑顔は色とりどりであった。
それも
これもこれ僕が言ったやつなんですよ。
マジで引いてるよ。
ドン引きしてる。
行くとこじゃないでしょ。いいでしょ。ソメイヨシノクローンだけどみんな色とりどりだったんですよ。
だってラジオなのに絶句しない
。本当の最初の最初はあの日記でそこまで書いてたんです
よ。あ、そうだよね、初稿ではね。
そう
だけど書いてるうちにちょっと、なんだろう、もっとその作品全体のトーンと合った話だから、この
桜の話、色とりどりとか桜の
話が、もっとなんかお家で使った方が響くなと思って、そこだけ切ってる後ろに持ってたんです。
確かに、さっきの演技体とか、そのシーンの話で言うと、確かに色とりどりなんだよね。いろんな人が、混ぜこぜになってるっていう意味では。
そう
はいはいはいはい。
セリフまんま聞いたいな。塩原さんの日記の採用率一番高いです。
あ、いやそうなんだ。
一番
次、4月1日晴れ、新元号が発表された。新元号は令和、なんか良い、響きが良い。発表の時間はお店で接客中だったが、現場系の先輩後輩っぽいお客さんが、先輩、新元号発表されました。お、なになに、令和っす、令和令和っすという何とも言えない
。本当じゃん。
新元号予想の多くは当たらなかったが、僕は結構気に入った。僕が俺になったぐらいですね。4月2日晴れ。プロ野球が開幕して数日、ロッテは開幕戦こそ取ったものの、今日で早くも3連敗。開幕前に熊谷と順位予想をしたけど、ロッテの最下位予想が当たりそうな雰囲気。前途は多難である。ここも使われてます。
聞き覚えある。
この先がね、あんまりなくて、4月3日、天気不明。今夜、正確には明日の早朝から佐久間信行のオールナイトニッポンゼロが始まる。ラジオジャンキーの僕だが、実は TBS 戦。他局で唯一聞いていた根本修子と永井美佳のオールナイトニッポンゼロが3月で終わってしまったが、今週からは佐久間さんのオールナイトニッポンゼロを聞くことにしよう。これ使われてないですね。次の日。
ちょっと不満みたいな。
4月4日、晴れ。今日は前から楽しみにしていた大哺乳類展2を見てきた。僕は上野の科博、括弧国立科学博物館の特別展に目がなく、今年は恐竜博2019も控えていて楽しみ。去年も同時期に人間を見て、一昨年は深海2017を見た。毎年同じ時期に科博を訪れているので、上野公園の満開の桜を見ると、ああ今年も綺麗に咲いたなぁと感慨にふけてしまう。去年と違うのは、隣で一緒に見たあの子がいないことぐらい。
ほらほら、覆っちゃったじゃん、顔。アンナちゃん、顔覆っちゃったよ、今。さっき口元だけだったのが、今顔でも覆っちゃった。
でもそ、だからセリフのみならず、設定すら本当に入ってるってい
う。そうなんですよ。
で泣いちゃう。
これに関してそう、これに関して一応ちゃんと補足しておきますけど、別にこのことを引きずってるわけではないんですよ、私は。なので、あそこにあのシーンにそんなに思い出がむちゃくちゃあるわけでもないです。
事実として
書いたっていうだけなので、で最後が、4月5日天気不明。今日はオフだったので地元の銭湯に行った。ちょうどナイター中継がやってる時間だったので、湯船に浸かりながらじっくり見てしまい、若干のぼせた。読売対 DeNA の一戦、読売のエース菅野投手が9回2失点で完投勝利。ほかほかの体にチューハイを流し込みながら帰宅。以上ですね。 こういう感じになってるんですよ。こういうのを提出したりして、まあ、使われるところは使われたりとか、まあ、全く使われてない人もいるし、提出してない人もいるし。
提出してない人がいるん
で。でも多分分かると思うよ、提出してない人。
提出、安藤さん。
はい、正解。
もう一人。
あとね、作品を見てると実は傷をって思うかもしれない。
この日記の、ね、採用率ゼロの人もいるから。
あ、そうだね、確かに。そうだね。わからないかもしれない。
採用率出してない。
誰
出してない。出してない人がいます。
室田くん逆に出さなそうなの。
出してる。
出してるんですね。分かった、分かった、分かった。分かった。本当に多分当てたと思う。狼の人。
あ、違いますね。
違います。石川くんじゃないですね。
石川くんのまあまあ採用され
てる。
日記のシーンっていわゆる途中であのモンタージュみたいなのあるじゃないですか。あそこで喋ってない人いるんです
よ。喋ってない人いる
実は。
え、
二人喋ってない人。安藤さんは出てもい
い。安藤さんいねえなと思って。安藤さんいねえなと思って。え、もう喋ってないやついた。
実はいるんですよ。
藤田大成。
あ、ではないですね。結構喋ってるし。
ちょっと誰だ、みんな書きそうだけどな。
いや、あ、書かなそうな人です
よ。藤本勇気。
いや、
あ、出してるわ。え、書かなそうな人。
書かなそうな人だよ。怠惰そうな人。
怠惰そうな人。
まあ、役のイメージ
ね。役の
イ
メージ。ああ、そういうことか。分かった。
誰ですか。
おじさん。
はい、おじさんですね。
坂上さん。
出してない。
むしろ今まで名前出してしてごめんだね。
誤爆がたくさん。
採用率ゼロなん
で。あ、そうなんですね。
一番役的にもフィクション値が高いです。
ああ、なるほど。
ただ藤本くんがやってたその中山っていう役はあの中島さんのウィキペディアとかを見るとも
う
死ぬほど死ぬほど中島敦志。そうなんですよ。だから家族構成とか3番目の子供、あのお母さんの子とか、あとは何だろう、まあ書きたいって言葉は特にそうだよね。亡くなる直前の言葉で書きたいっていうふうに言ってたっていう、あれめちゃくちゃ中島敦志さんの言葉ですね。
中山は中島敦志の実話が結構採用されている。
そうですね。で、まあ作中っていうか種類となるの最後だと、深田と釘本に出版物を渡すじゃないですか。あれもまあほん、まあ、まあまあ本当の話で、僕がやってたその深田さんの元ネタの深田久弥さんに、パラオで療養中に行く前に渡すんですよね、これ出版してくれって言って、でそれを、まあ、パロで良くならなくて帰ってきたらその三月期が出版されてたと、ですごいすげえじゃねえかって言って売れて、そこから中島敦志の名前がガッて言ったんだけど、その年になくなっちゃってるんで、喘息がそのまま悪くなって、だからまあ種類となるともし被せるとしたらまあ、1年半後ぐらいには亡くなってしまっているっていうことなんだね。良くならなかったんだよね、喘息が。そういうふうに。だフィクション値とその、ね、ノンフィクション値とかも高い低いもあるし、なんかフィクション、俺なんかめちゃくちゃノンフィクションなのに全然何演劇としてやっちゃってるっていうか、まあ、別に自分の言葉として全く言ってないしとか、なんかそういうのがいろいろ混在してるんですよね、実は。そういう不思議な作りになっている
。その日記を書いた人以外に流用するっていうのはあったんですか？
あ、もう全然。
あ、全然でも あった。
あります。
あ、あったのか。
別の人がやってるんですね。さっきの俺が言ってたあの言語化動向とか、ね、違う人が言ってたりですね。
あの日記に出てきた登場人物、その人が書いた日記に出てきた別の登場人物視点のにした人もいます。
あ、へえ。
ちょっとそれは伏せていくんですけど、
プライバシーもあるので、ね、そういう意味でもだいぶ変わった作品だなっていう、作り方としてだいぶ変わっているなっていうのが。
確かに。ちなみにこれ個人的にすごく聞きたいんですけど、実は僕も書いたんですよ。
そうなの？
多分劇団員に書いたら僕だけじゃないですか。
ですよ、まあ、役者以外は、
あ、そうなんだ。なんかあったのかな。
採用率は多分
ない
です。ないんだ。
ないんですけど、実は僕も花見やってたんですよ、4月。
あ、そう。そうそうそうそう。
出た。
で、花見の話と室田の失踪の話と、あとまあその4月5日がその室田の試合の日があったんですよね。だからちょうどその失踪から室田が再登場して、で実は室田がその試合で負けちゃうんですけど、でっていう話を。かなりちょっと小説チックに書いて、これはいいもん書いたぞと
採用はされなかったの。
ゼロ採用
読み物 としては面白い
な。めっちゃ良かった。
めっちゃ見たい。めっちゃ見たい。いいな。
あ、それで読みたいぐらいだ。
めっちゃ見たい。
あれなんか他のスタッフも送ってくれてればやりようは、バランス的にやりようがあったと思うんですけど、ちょっと一人だけピックアップするとバランスがおかしくなっちゃう。
ちょっと結構具体名も出してたので、内容はちょっと難しいなとはありますけど。
あ、でも面白いね。それ全然読んでみたいな。
気になる。
そう、花見もね。日記を集めた時に偶然の一致か何かわからないけど、まあそういう時期っていうのも全然あるんだけど、花見率が異常に高かったっていう。花見すんだみんなっていう。
それどれくらいの期間の日記を集めたの？
5日間。
5日間。あ、へえ、それでそんな
変わる。4月1日から5日まで、
うん、まあでももっと長く くれた方も。あ、
俺も1日だけ伸ばしてるし。
私なんか謎に2ヶ月分ぐらい
送った。5月末の。
そう、2ヶ月分送ったのに採用されたのが推しの舞台のチケットが当たった話。
あ、言ってた
言ってた言ってたね。なるほど。
2ヶ月分でも重いよ。
重い。
5日でいいっつって
ね。いや、重いね、2ヶ月
は。2ヶ月ちょっと重くて。
ちょっとね。
面白い、その話ちょっと面白い。
いっぱい書いた、いっぱい書いたからといって、入ってたかどうかは分からない。
普段から日記を書いてる。
うん、そんなことない。
まず書き起こし。
なんかツイッターとか自分のスケジュール帳とかわーって。
岩井さんも1ヶ月ぐらい。
あ、そうなんだ。
重いよ。
なんか一個でも拾えるものがあればなと思って。面白い舞台が当たった話だ。
よし、じゃあちょっとね、時間も良くなってきて、ちょっとまとめの方に入っていきたいんですけど、ですね、まあ。要するにこの作品がどういう作品だったかっていう話の中で、僕これもうだから最初に言った通り完全に僕の考察なんですけど、なんだろうな、言葉っていうワードが何度も出てきて、やっぱりその作品は、でそれが言葉がお化けであるとか、まあ本来は形のないもの、意味のないものとか、なんかいろんな意味で言葉っていうのが使われてたりするっていうのがまず一つあって、なんていうの、そんな中で本当にじゃああるものは何よっていうようなオチだと思ったんですよ、僕は。っていうのはこの話って中盤ぐらいにかけてものすごい情報量とものすごい言語量でグワってくるじゃん、何の話してるのかよく分かんないみたいな感じのとこ大量にあって、急に一番最後の3分ぐらいで一気にギュッて収束して3文字ぐらいの4文字か、生きてるっていうことだけの結論になるんですよ。これがすっごい面白いなと思って、こんだけたくさんの言葉を紡いできた作品、2時間かけて紡いできたのに最終的に生きてるっていうことしか言わねえっていうのが、なんかすげえ面白い構造してんなと思って、要するに藤田君的には前回今までの作品と同じように言ってることはここだけなんだなと思って、それはなんかね、存在の証明とかなんか実在論みたいな感じで、要するにいるっていうこと、まあいるじゃない、生きてているじゃない、で役者もそこにいてお客さんもそこにいるじゃない、なんかそういういるっていう、それが救いであったりとか、まあ生きる糧になるとか元気もらうとかっていうのはおのおので感じてください、ただそこにいますよっていうことだけは、なんつうの、あれみたいな、コギトエルコズムみたいに、我思うゆえに我ありみたいな、めちゃめちゃシンプルななんかことしか最後言わねえみたいなのが、この種類となるっていう作品なのかなってちょっと思ったんですね、僕的には。で、まあ、いるとか何々であるとかそうとかおるみたいな、すごいシンプルなことになる、それがなんか言葉があんだけ言ってたのに最終的にドロンしちゃう、なんかお化けみたいだなっていうふうに思ったんですよ。これなんでこういうこと思ったかっていうと、カイジで鉄骨渡りあるじゃないですか、あそこで最後のシーン、最後残り2人になるじゃないですか、主人公のカイジとサワラだけになった時に、あの2人がすぐ近くにいるのに何も介在できないっていう状況になるじゃないですか、あれ人間って基本的にそうですよっていう話をするのね、あの後に、天空を行く一人一人が57億の孤独、明かりって読むんですけど、孤独とか言って言って、人生ってそういうものじゃんって言って、僕が木村にお前何元気ないの頑張れよって言っても、そのある程度伝わるかもしれないけど、やっぱりどこまで行っても他者なんだよね、だからもしかしたら救いとかなんか影響とか何絶対に証明できるものは何かっていうと、この隣にいるっていうことだけしか言えないっていう、無責任、言葉とかやっぱ幽霊お化けなので言ったところでこいつ本当に思ってんのとかになってしまうけど、いるっていうことだけは確かだなみたいな、なんかそういうことがこの作品で最終的になんか描かれてたこと、見えてくることかなっていうのが僕なりの考察ですね、これは。で意外と 今までの作品も割とそういうことも言ってたなっていう意味では、うん、そこはつながってる気がするんですよね、うん、今草刈り事件とかも、うん、アダムの鱗とかも全部もう、うん、あの特に屋台崩しをしてた愛の技巧とかも、はいはいはい、その虚構の世界がなくなったけど、まあでもやってた人もいるし見てた人もいるっていう、うん、それだけは嘘じゃない、うん、みたいなところあたりに何か肋骨イズムみたいなのがあるのかしらっていうのが僕なりの、うんうんうん、種類となるとはどんな作品だったか、そして肋骨作品がどういった位置づけになるかっていうのはそういう、うん、結論ですねって感じですね、うんうん、まあちょっとうまいこと言うとこういった変わった形をした戯曲になった、要するにこの戯曲自体が種類となってしまったみたいな感じです。聞
けよ、この私聞
けよ、感銘だとしたらおかしいから、そのリアクションおかしいから何なんだよ、震えねえからみたいな、うん、だからその同じ匂いがするとかいろんなワードで出てくるの、言葉をかけるとかもう全部一緒で、なんかお互いに関与できないんだけど、そ同じ匂いがするような感じがするとかだけでも意外と救いだったりとか、うん、なんか、
うん
うん、僕がやってた深田先輩も割とそうだなと思って、うん、あの本当こいつ適当な、適当って言ったらあれだけど、なんかあの機微もわかんねえし打つとか言っちゃうし、もう全然あれなんだけど、時として何そのおもんばからずに隣にいるだけで救われることって三蔵的には実はあんじゃねえのみたいなのをちょっと思ったんだよね。それを気づいてから稽古でどんどんどんどん何突き放すじゃないけど、まあうるせえなみたいな感じで冷たく言う方にちょっとフォーカスしてったんでね、冷たく言うけど隣にはいるよっていう、なんかテーマがそういう風にだんだん見えてきたから、そういうアプローチをしてみたっていうのが実は裏話としてあります。
なるほど、
人が、人間が、人こそがつまり希望そのものだったという開示の名言があって、うん、そういうような作品だなっていうふうに思いましたね、うん、そしてこれは人類補完計画であるという
人類補完計画、
う
ん、
ということにしておきます。まあ、
やな、
しまった、これで今週これで終わりでいいですよね、来週もう週間なのに積み残しないですか。
いいんじゃないですか。
あと2分ぐらいだけだったら話せるけど、なんかあったら、
まあ、あのさっきの話で言うと、うん、まあ、劇団員として、
あ、そうだね、う
ん、あの、まあ、本当に初回から見て、うん、出てやってみて思うのは、結構、まあ、肋骨ってどういう劇団なんですかって聞かれた時に僕がよく言うのは、うん、あの、まあ、会話劇ですってまず言うんですけど、うん、その次に、まあ、構造を、まあ、結構重視してると言いますか、
うん、
例えば継友、うん、だと、うん、その流しそうめん機から実は世界につながってて、うん、ああ、 そうだね、それが僕らの生活につながってるっていう、このフラクタル構造っていうのがあるを用いて、まあお芝居上でやられてることは一見フィクションだけど、
うん、
実は僕らの生活と全く同じ軌道上に乗っててっていう面白さを毎回取り入れてる劇団ですっていう風に伝えてるんですよ ね。
そこだけは一緒っていうことでね、種類となるに関しても、
うん、そうなんですよ、うん、だから種類となるも実は構造的にはなっていて、うん、最後はあの藤本くんの独白で終わりますけど、うん、実はその主人公3人とものそれぞれのエンディングがあって、
うん、
どんどん収束してもしくは拡散していく
ん
ですよね、
うん、
その夢の世界から現実の世界から閉じていってっていう、
うん、
で最後エレベーターで閉まるみたいな、
チンと終わるというね、うん、あ、なるほど、だそういう意味では種類ではなく割と正当で来ているみたいな、まあ、繋がっているようなものもあるっていうことです
ね、
う
ん、種類も肋骨イズムがある
あ、なるほどね、はい、劇団員ならではの演説ですね、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとね、2週にわたってたくさん話して、まあ、まだまだ話したいことあるかもしれないけど一旦この辺で締めようかなと
思
います
、はい
はい、
告知、僕はラマドダに出ます、ギーチも出ます、
音響です、
出ます、出ないです、音響です。あと皆さんは27日だと、
ま、
まだやってないね、
まだやってないですね、
うん、今日アンナちゃんは、
なんか東京バビロンの主催企画に出ます、五道を待ちます、
五道を待つ、
はい、
藤田君もまだ出てないね、はい、来年だもんね、
はい、長めのコントに出ます。
で、木村のやつは終わってる、
いや、始まりますね、
あ、始まってんのか、27に
絶対優勝するぞ、
おお、
大丈夫です、
はい、じゃあね、締めますか、今週この辺で、 はい、今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
アンナと
桜木一と
藤田大成と
木村とでした。
それでは皆さん
良いお年を。
塩原敏行のしこめんネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。